皆さんおはようございます。 FM ハイナビゲーターの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は住谷不動産専務の川辺剛さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、住谷不動産専務の川辺剛さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。川辺剛さんは昭和27年の生まれで、静岡市のご出身です。上智大学理工学部をご卒業後、日本 IBM へ入社。その後住谷へ移られ、平成14年賃貸オフィス店舗事業の住谷不動産代表取締役専務に就任。新規事業として今年大人の体験学校トゥモローカレッジを開校されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、川辺さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。い
や、よろしくお願いします。
最初からおかしなこと聞くんですけど、川辺剛さんとか言うんですよ。
剛です。
剛とか武とかっていう人もいますよね。
はい、あの剛と読みます。
あ、そうですか、はい。いい名前ですね。
あ、ありがとうございます。
そうですね、勢いがあって、うん、
はい、IBM 時代はアメリカで、うん、お前本当にゴーはお前の名前かと言われたことは何度かあります。
あ、なるほど、はい、あの語感もいいですね、川辺剛っていうのね、うん
うん、ありがとうございます、はい、
昭和27年の生まれということで、
はい、そうです。
まあ団塊の世代、
団塊の世代の弟になります。ちょっとね、私の兄がちょうど団塊の世代です。
なるほど、はい。でもともと静岡市生まれの静岡育ちと。
はい、そうですね、はい、呉服町で生まれました。
真ん中ですね、
はい。
で、小中学校はどちらだったんですか。
小学校は青葉小学校、この前移転して青葉小学校になりましたけど、ね、青葉小学校、中学は城内中学校、うん、で静岡高校と住みました。
もう頭のいい、ね、できないお子さんがもう一直線に、
そうですね、
走ってたね。そうですか、多分、はい、子供さんの頃から優秀なお子さんだったんですかね。
まあ、率直なところ子供の頃は優秀だったんですけど、年を取るにつれてだんだん下降してきまして、はい、でこの年になってもう一回その取り返そうとして、新しい授業を始めたりしてます。
で、まあ、静岡へで行かれたわけですけれども、
はい、
その頃スポーツとかですね、はい、文化活動とか特別に、まあ、子供さんの頃を通じて小中学校あるいは高校を通じて打ち込んだものっていうのはあるんですか。
中学校の時にちょうどあの中学校に入る直前が小学校の最後の頃に東京オリンピックと、新幹線の開通がある。
昭和39年です、
はい、38年39年の時にそういうものがありまして、バレーボールを、日本のバレーボールの活躍を見まして、感化されて中学3年間と高校の1年間はバレーボールやりました。それで高校1年、中学の終わりから高校1年の時に身長が止まってしまいまして、バレー部にいてブロックをしまして、ボールが私の手の上を何度も通過するので悔しくてやめましてそこからはしばらくスポーツはやりませんで、社会人になってからまた少し、スポーツを始めましたけど、高校の、初めから大学の初め頃はギターを弾いて歌を歌ってました、
うん、あ、はい、やっぱり音楽が好きなんですね。
そうですね、とても好きです、はい。
高校時代になんかアメリカへ行かれた。
高校3年の時に静岡市の、姉妹都市のオマハに3週間行くプログラムがありまして、その前から実はなんとなくアメリカというものに興味を持っていたので、それに応募しましたら、行けることになって、それが初めてのアメリカ体験で、3週間オマハで皆さんにお世話になってたら、 まさに夢の世界だったので、それ以降非常にアメリカ好きになりまして、はい、今でもその尾を引き継いでいると思います。はい、
昭和45、6年ぐらいだったんでしょうかね。
そうですね、45年ですね。はい、はい、そうですね。
なんか戸籍調べみたいで恐縮ですけど、はい、それから静岡を卒業されて、はい、上智大学の理工学部ということで、はい、上智大学に理工学部っていうのがあったんですね。私
あるんです。
知らなかったんですけれど、
はい、
それで IBM に入られたということですけれども、
はい、
その IBM 入られてですね、まあ、はい、当時の IBM っていうのはまあ巨大産業で、まあ、はい、日本 IBM、
はい、
でも大きなそのシステマティックなコンピューターを使ってですね、はいはい、いわゆる今のパソコンじゃなくてですね、
はい、
オフィス用のですね巨大な、はい、コンピューターなんかやってたんでしょう。で、はい、仕事としてはどんなのやられたんですか。
私はハードウェア、ラージシステムのハードウェアのエンジニアですね。当時は IBM がまだダントツの1位じゃなくて、横並びの中の頭一つ出た1位、うん、でバンチって言って、バロース、ユニバック、NCR、RCA とか7つぐらいのコンピュータ会社があって、そのトップだけども2位以下も競争してるとか、
うん、
それでIBM に入った時、もともとハードウェア系の志望ですから、ハードウェアのエンジニアになって、ラージシステム、超大型コンピューターのエンジニアになりまして、で超大型コンピューターは大体銀行とか気象庁とかそういうところに納入されるシステムで、うん、例えばその当時の私の扱っていたコンピューターはこの収録室の倍ぐらいの大きさのものです。でもそれが今はノートパソコンよりも小さいぐらいの性能ですね。
で結果的にその IBM には何年ぐらいおいてになったんですか。
7年おりました。
で、はい、主に国内におられたんですか。
コンピューターっていうのは4年でモデルチェンジします。私が7年いた時に2回モデルチェンジがありまして、私はIBM の社員の中では比較的英語ができたので、最初のモデルチェンジ、2回目のモデルチェンジ、どちらもアメリカの開発拠点であるニューヨークの田舎ですけどポケプシーってところにエンジニアとして赴任しまして、で開発チームの下っ端として加わってアシスタントしまして、ですから7年のうち約半分アメリカにおりました。
なるほどね、はい、そうするとアメリカ生活が随分長かったんですね。
はい、だいぶ、その時の、まあ、3年ぐらいおりましたけども、まあ、当時のその IBM のっていうかアメリカのカルチャーというか、人々の心というか、それから IBM のスケールの大きさというものには相当に感化されまして、今でも大変感謝しています。はい、
ね、
はい、
まあ、アメリカのそういう仕事に携わっている人は比較的心が広いといいますかね、大ら、はい、かといいますかね、
はい、
そういうところがありますよね。
はい、アメリカは表面的には人種差別はあるんですけど、でも本当にどっかに入ったら実力の世界なんですね。だから私が最初に行った時にはちっぽけな日本人、チビの日本人だったんですけど、3ヶ月4ヶ月するうちに私も非常にうまい具合に得意分野が割り振られたので、どんどんコンピューターの中身を理解してアシスタントと仕事してどんどんいい、なんていうんですか、業績残した。そうするとどんどん認められまして、認められると知らないうちにチームのリーダー格になるんですね。あっという間にその実力が認められるという、そういうところは2回とも本当に体験しまして、はい、そうするとアメリカ人というのはそのことに非常に素直に行動するので、
年齢とかそういうことは関係ないんだそうですね、あんまりね、
全く関係ないですね。
爽やか談話室は住谷不動産専務の川部豪さんをお招きしております。
川部さんは、まあ、川部さんは静岡の名門のね、はい、住谷さんにお生まれになった、はい、三男だったんですよね。
そうです、男三人の三番目です。
そうですね、はい、お父様も私ね、
はい、別にお世話になりました、はい、
親しくさせていただきましたけれども、はい、で住谷といえばね、私もいろんな、はい、オーディオとかそういうのでいろいろね、
はい、
お世話になったし、
はい、
本当に馴染み深いって言います。ちょうど私どもがね仕事をやってる頃だったもんですからね、
はい、
そこへ戻られたわけですか。
そうですね、 IBM で7年いまして、私はその IBM にいた時に自分がですね一流のエンジニアでないことが分かってしまったんですね。でエンジニアっていうのは20代の時には頭が良くてある程度器用ですといい仕事ができるんです。ところが30代40代になった時にエンジニアとして本当にいい仕事ができるのはすごい頭脳を持ってないとできないんですね。 で、そのことが20代の終わりに自分で分かってしまいまして、私の同僚に2名非常に優秀な男がおりまして、そのうちの1人は今でもドクターで、日本のマルチプロセッシングというコンピューター同士をつなぐ技術の権威です。からもう1人は、IBM 日本 IBM の副社長のテクニカルセクレタリーになった、やはり日本 IBM の超優秀なうちの1人です。この2人が同僚でおりまして、仕事してて絶対にかなわないってことがもう分かって、人生こっから先も彼らにかなわない。で、私はどちらかというとそういうことにおいてわがままな性質を持っているので、これでは自分は続けていきたくないと思いまして、辞める決意をして、でその時に周りを見ましたら、パソコンが出現してきたんですね、アップルから。で、とたまたま私が辞めようと思ってどうしようかと思っているところに、パソコンというものが、スミヤでも販売したいという話がありまして、そしたら、じゃあ私そういうこと知ってるからその仕事をやろうかというふうに、うまい具合にそのタイミングで同じ2つの話が出会ったと。で、その仕事を始めました。
なるほどね、はい、で現在ですね、
はい、
その川辺剛さんは、
はい、
スミヤ不動産株式会社の代表取締役専務ということ
で、はい、そうです、はい、
社長はお兄さんですか。
はい、長男が社長してます。
そうするとその現在株式会、はい、スミヤ不動産株式会社の、ね、はいはい、実質的なその切り盛りっていうのは不動産がやわれる、
はいはい、あの6年前に、スミヤを辞めたんですけど、それはあのスミヤの中の私の担当していた部門が電気関係の、総責任者だったんですけど、電気の販売競争というのが日本中で激しくなりまして、で大量に仕入れる人が一番安く仕入れられるっていう構図にはっきりなったんですね。でスミヤは中規模の小さい方ですから、もう Y 電気とか K 電気とか、全然価格競争でかなわなくなりまして、で電気製品はやっぱり価格が一番大事というそういう範疇になってきましたので、数年かけてこの部門を、縮小しまして、で縮小して最後に整理がほぼついた時に自分の部門を自分でなくしたので、そこにいる必要がなくなって、不動産に移り、そこからまずは全然畑違いでしたので、不動産の勉強、宅建の勉強をしまして、から不動産とお金のことがわからないといけないということで、お金、財務、ファイナンシャルプランなどの勉強、それからその他いろいろ、実はここまで行って小さくしたけど、自分としてはもう一回やっぱり夢のある事業をしたいと思いましたので、事業を、アントレプレナーシップといいますか、起業する学習をずっと続けまして、それの結果自分の中から、設計して作ってきたものが新しい事業のトゥモローカレッジというものです。
最初の不動産賃貸ですけど、住宮さんは大変不動産をお持ちになって、はい、そういうビルとかですね、店舗、はい、そういうものを、まあ、経営をしているということが、
はい、
まあ、名前の上からは本業なんですね。
はい、そうですね、はい、
それに今お話があったように、はい、トゥモローカレッジっていう新しい一種の教育システムなんでしょうか。
はい、教育事業です。はい、
そういうのを始められたわけですね。
はい、
なんか一見するとね、
はい、
不動産賃貸と、
はい、
あるいは不動産事業と、
はい、
そのトゥモローカレッジ教育事業とは、
はい、
一見して馴染みはないような気がするんです、はい、これはどんなふうに。
スミヤ不動産は、実はスミヤの元の楽器の部門と音楽教室の部門を関連会社で子会社として持ってます。でその中の音楽教室事業、こういう教育事業が私たちのグループにあると。でこの教育事業は内容的には非常に夢のあるものですけども、少子化高齢化の中でこのままではだんだん縮小していくと、ということが一つありまして、もう一つは私自身がそれまで、IT の技術営業としてきて不動産にパッと変わった。でこのそれぞれの時に新しい事業のこと、新しい知識ノウハウを一生懸命勉強することによって追いついた。そこで勉強するっていうことは、この変化の大きな21世紀にとても大事なことだと。こういうことを常に身につけていけば、生き生きとした、人生が送れんじゃないかと。ということと、自分の関連会社の教育事業の少子化の経営課題とがポンと合わさりまして。
なるほど。
で、そこに自分も本当にやりたいという夢を感じたので、それでトゥモローカレッジという事業を始めまして。で、これでシニアの教育事業を始めるんですけど、将来の構想としてはぜひまた不動産のシニア不動産事業をやりたいという夢を持ってます。
なるほどね、はい、まあ 一見相離れているようですけど、はい、よく考えてみると完全に密接に、はい、あのそことしてはつながっていると、
はい、グループ企業の中に関連リンクしているということです。
なるほどね、はい、あのそのトモローカレッジっていうのがですね、はい、まあ、最近私も何回も目にする機会があるんですけれども、はい、あのもうちょっと具体的にですね、どんな事業展開されようとしているのか、はい、この辺をちょっとお話しいただけますか。
はい、トモローカレッジというのは大人の体験学校というもので、セカンドライフといいますか、アクティブシニアといいますか。セカンドライフというのは男性の場合には基本的にはリタイア以降の世界、うん、女性の場合には子育て以降の世界、すなわち自分が現役、最初の現役とか済んでその次のセカンドライフに向かった時に、実はそこから先にまだ25年か30年の人生があるんですね。この25年か30年の人生をリタイアしただけで過ごすということでいいのか、もっとなんかいろいろ楽しんだり味わったり、それから社会にも自分を関連づけるっていうことをしなければいけないし、実は5年後10年後に私がその身になるので、自分の将来考えて自分の兄たちも見た時に、これってやっぱり何かもっと社会的なものにして楽しんで味わって学ぶというものであるべきじゃないかなと思いまして始めたものです。
うん、
で一般のカルチャースクールと非常に似てるんですけども、
そうですね、
はい、カルチャースクールとの違いは、例えば旅英語という英語の授業は英語を教えるだけじゃなくて、この英語を教えることをまずはオーストラリアに1年後に旅行して、そこで小グループで日本人ガイドなしでオーストラリアの中で楽しんで味わって、うん、オーストラリア人と友達になろうというテーマの旅行を準備します。で1年間の学習期間の間にレストラン体験というのは、市内の中島屋さんのレストランはある日その部屋をオーストラリアのレストランにしちゃいます。そうするとメニューも英語、
うん、
ウェイターウェイトレスも外人、ワインもオーストラリアワイン、それを先週先々週習った英語でメニューを読み砕いて、これはどういう料理だと、このワインはどういう味だというのをウェイターとやり取りしながら、かつ欧米の人のようにウェイターとお客というのはどういう対応すればいいのかということも学びながらやると。でもう一つは英語でジャズライブ体験、ジャズライブ富月さんのライフタイムというところに私たちのスペシャルスタッフのマリテスがジャズを歌うときに、マリテスが私たちのトモローカレッジの生徒にウェルカムで I'm gonna sing a song tonight about なんとかかんとかって言って、うん、自分が歌う歌を英語で説明し、うん、であなたはジャズが好きですか、どこから来ましたか、あなた方はご夫婦ですかっていうことを英語で会話する。これによって外国旅行をした時に日本人だけで固まらずに、うん、ご自分で好きなレストランを選び、ご自分で行きたいジャズレストランに行き、自分たち2人ぐらいでもバーに行って、海外を自分のものとして楽しめるという設計で、それを全部1年間の間に学ぶというか体験するという、そういう体験型講座です、う
ん、なるほど。
FM ハイ爽やか談話室、住谷不動産専務の川辺剛さんにお話を伺っています。
川辺さん、そうするとね、はい、そのトモローカレッジっていうのは必ずしもジャンルにこだわるだけじゃなくて、はい、スポーツありですね、
はい、
その外国旅行あり、いろんなものがあるんですね。
はい、はい、あの考えているのは、大人のセカンドライフを有意義で楽しんで社会に関わっていくということなので、旅英語は海外旅行をベースにした英語の学習で、ゴルフっていうのは80歳過ぎまでできる健康のストレッチとゴルフ技術を組み合わせた、しかもそれを日本平の芝生の上で練習をするという、そういうもので、で今回始めた、絵画レッスンは、絵画のレッスンをイギリス人の講師から英語で直接学ぶというもので、で今後実は今いくつかのものを準備してまして、その中にはちょっと硬いものもありまして、ジャーナリズム講座、これは例えば静岡新聞のあるデスク経験者の、人生経験豊富な方に提案してるんですけど、大人がこれだけのグローバルな変化の大きいジャーナリズムのその裏に何があるか、どうやって読んだらいいのかっていうのを学ぶとか、から不動産の資産講座、私不動産業なのでその私の先生を、うん、あの引っ張ってきて開発講座するとか、漢方健康講座とか、山登り、鮎釣り、 それからフラワーデザインと色のセラピーの講座とか、うん、いろいろ今準備中です。
なるほどね、はい、要するに今までのカルチャーっていうのはどちらかというと講座講義方式 で、はい、で会員があり書道ありとかですね、はい、華道ありとか、はい、茶道ありとかいろいろ、まあ、そういうどっちかというと縦割り的なね、はい、一種のその編成みたいなことですよ。で、はい、そこへ行って教室で勉強する、
はい、
そうじゃなくて、はい、実際にやってみるんですね。
必ず体験が組み合わさっていること、
うん、なるほど。
それからずっと長く学ぶことを前提にしていること、
うん、
カルチャースクールは3ヶ月ぐらいの講座が多いんですけど、うん、トゥモローカレッジでは最低6ヶ月で、実は6ヶ月の講座も続編があるので基本的には1年なんですね。で、私の考えというのは本当は3年ぐらいの講座なんですけど、それはこれから徐々にいろいろ発展させていきたいと思ってます。
と現在はその、まあ、試行錯誤で やってられると思うんですけど、はい、将来はフランチャイズみたいな形にしていくんですか。
はい、そうですね、実は世の中にはですね、少子化人口減少の中で世の中に今ある教室というのはみんな生徒が減っていくんですね。そういう経過で思ってるんですね。でそれをもうちょっとよく見ますと、学生向けの教室は平日の昼間ガラガラなんです。この平日の昼間ガラガラの教室にトゥモローカレッジをパッケージとして提案します。そうするとこの経営者は追加投資ほとんどなしで生徒が増やせて、しかもその生徒さんたちは自分たちのセカンドライフが豊かになるというウィンウィンの関係になる、うん、だからちょっと大げさかもしれませんけども、日本の経済も活性化できるし、生きがいも見つかるし、経営者にとっても経営の解決になると、
うん、
そういうビジネスモデルを描いてます。
なるほどね、はい、非常に面白いですね、
う
ん、
はい、夢
あるというか未来があるような感じがして、
う
ん、将来発展していくのが ね、楽しみですね、
はい、
そうですか。私みたいな年取ってもそういう講座参加できるのかな。
ああ、それは参加してもいただきたいし、
ね、
またぜひ講座を開発して
講師
設計して講師でない
やいやいや、
はい、
そうですか。まあしかしそのアグレッシブなね、
はい、
ものの考え方っていうか、うん、明るい雰囲気の加部豪さん見てるとなんとなく多分きっと成功するだろうなっていう雰囲気持ってるよね、
はい、私が祖父からもらった最大のプレゼントはある言葉なんです、
うん、
それは先進前進、先に進む、前に進む、うん、
なるほど。
知は先進、知は知恵の知は先進、勇は前進、勇気は前進、
うん、
これは祖父からもらった言葉がありまして非常に大切にしています。
うん、
はい、
ね、そうですか、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、
ありがとうございます。
もうちょっとその個人的なことをですね、
はい、
そのお聞きしたいと思いますけど、
はい、
最近の日本のね、
はい、
政治とか経済っていうのは閉塞感があってですね、
はい、
ちょっとやりきれなさみたいなのがあるんですけど、
はい、
そういうものを考えるときにその今川辺さんがそのお考えになっているトゥモローカレッジなんて非常にある意味で言うとね、
はい、
違った視点、真正面じゃないかもしれないけど、
はい、
違った視点から一つの活性化になる、
はい、
その起爆剤になるんじゃないかなって感じもしないでもないですね、はい、
そうですね。最近の政治を見ていると内向きなんですよね。日本を日本の中で見ていると思います。で、日本を世界の中における日本、世界の仲間になりたい日本人としての日本っていうふうな目で見ていくと全然違う考え方が出てくると思います。これは実は私たちのメイン講座の旅英語の我々のメッセージでもあります。世界に向かって一人の日本人として外国人と対等に話したり友人になれる、そういうものっていうのが21世紀の日本のテーマじゃないかとというふうに思ってます。
なるほどね、
はい、
まあ、いろんなことをね、
はい、
多分お考えになっていろんなことをやりになろうと思っているようですけど、
はい、
とりあえずですね、
はい、
ご自身の身辺で好きなものって言いますかね、
はい、
今入れ込んでるものとかいうのはありますか。なんかゴルフがお上手だっていうふうに聞いたんですけどね。
ゴルフは好きです。上手というにはまだまだですけど、IBM 時代にゴルフ最初はバカにしてたんですけど一回やってこんなになんていうんですか、難しくて面白いゲームはないなと思ってハマっています。でも今実は一番面白いのはトゥモローカレッジの事業のカリキュラムを開発することです。
あ、なるほど、
はい、うん、いろんな方のいろんなそのスキルを、 セカンドライフ、私も含めたセカンドライフの人たちのためにちょっと工夫して上手に生かすっていうことがとても楽しくて、で受ける、実は私絵の講座は自分も生徒なんですけど、受ける人もそうですけども、実はカリキュラムを開発するご本人も、トゥモローカレッジとの相談の間にそのカリキュラムをちょっと工夫して他と違って長く楽しめて大人の味わいができる体験を組み込むってことを、こちらとブレインストーミングをしながら作り上げていくんですね。その時のこの方々のこと、生き生きとしたアイデアの出る様や、その持ってるスキルの何ですか、興味深さとか面白さ、これは、やっててなかなか、はい、なんていうか醍醐味といいますか、うん、はい、とても嬉しい楽しいものです。
新たに開発していくね、 はい、あるいは組んでいくっていうんですかね、はい、編成していくっていう、そういう楽しみが確かにありますよね。
はい、あります。
それもしかもジャンルレスっていうか、はい、こう固定的なイメージにとらわれないで、
はい、
その部門部門とかそういうことにあんまり考えないで、
はい、
そのまあリタイアメントライフといいますか、はい、スタンドライフが楽しめるようなものを組み立っていくということですかね、
は
い、
本当に生徒さんが学びたいのは何かというのをよく考えるんです、はい、
でも今お話を伺ってきて、やっぱりその情報の技術を学んだということ、
はい、
それからアメリカにも滞在してたっていう、はい、そういうものが今ねみんな全てが役に立ってるっていうような感じがしますね。
はい、本当におかげさまでそう思います。はい、なるほどね、感謝です。
ところで、まあ、最後に静岡っていう地域社会ね、はい、これは静岡市と捉えるのか、はい、静岡県って捉えるのか、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、我々で通常で言えば静岡県でもあり静岡でも市でもあるんですけど、
はい、
あるいは静岡市っていうか中部都市圏ですね、
はい、
やっぱりなんとなくその立地に恵まれている割には、
はい、
そのあまりそのアグレッシブなところがないというふうな感じがするので、その辺はどんなふうに見てます、
はいはい、それも先ほどの日本と似てるんじゃないかなと思うんですけど、もっと大きなところを先に見て、その大きなところにおいて静岡の価値をどう生かすのかっていうところから見るとヒントがいろいろあるんじゃないかと思いますね。ですから私は静岡県というよりも道州制というふうなもののスケールの考え方がいいと思うんですけど、でも仮に静岡県で見た場合に、こんなに素敵な伊豆がある、あんなにすごい富士山があり、これだけ立派な海があり、山があり、食べ物があり、人々あり、これはすごい財産なんですね。この財産を世界を相手にどういうふうに磨いたらみんなが喜んでくれるのかっていう考え方をしたら、解決策がいくつか出てくるんじゃないかと私は思います。
なるほどね、
はい、
やっぱり今静岡に必要なのは内から見るんじゃなくて外からの目で見るというふうなことが必要なのかもしれませんね。
はい、はい、それは日本全体今そういう感じが私は持ってます。はい、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は住谷不動産専務の川辺剛さんを迎えしてお話を伺いました。川辺さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、次週10月5日は日興コーリアル証券静岡支店長の森本義人さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。